青空 FM 第50回目。第50回目はゲストにグーダラさんをお迎えしています。グーダラさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速、軽く自己紹介をお願いします。
はい。グーダラクランチと申します。CIO、チーフインシオおじさんを略して CIO を自称しております、うん。どうぞよろしくお願いします。
はい。じゃあグーダラさんも今エンジニアなんですよね。はい、
そうですね。
ジャンル的にはどのあたりのエンジニアになるんでしたっけ？
ですね。まあ一応ウェブ系で、うちは PHP 使ってますね。で、フレームワークがファルコンで、まああとは普通に PHP なんで、まあ ESQL と、
うん、
まあ表側が jQuery とみたいな感じですね。
メインはバックエンドな感じですか？フロントもやる感じ？
そうですね。うちというか、まあ、そうですね。僕は広く、いろんなところ見てるみたいな感じでやってますね。
うん、なるほど。グーダラさんと初めてお会いしたのは、
はい。
なんかね、年末飲んだ時な気がするんですよ。
あ、そうですね。そうですね。
あの時に、お互いなんであの場にいたのかがよくわかんない感じはあるんですけど、年越し年末飲んだ時にお会いして、で、その後何回かお会いした気がするんですけど、
そうですね。
なかなかがっつりずっと会うってこともなくて、最近あまり僕が勉強会とか、まあ応援する会の、登壇応援する会の勉強会とかにあまり行ってなかったっていうのもあるんですけど、なんで、そんな感じですかね。
そうですね。なんか結構間が空いた感じはあります
。そうですね。僕はよくラボには来てたんですけど、まあグダラさんラボから結構遠いって話で、なんでなかなか機会がなかったっちゃなかったですね。ちなみに年末の飲み会は何きっかけだったんですか？
あれはですね、もともと、ちょうどその年末の飲み会直前ぐらいまで僕転職活動やってたんですよ。
うんうん、
それで、実は、当園会の人にも、ちょっと、転職活動手伝ってもらって、直前で本当に内定が決まって、今の会社のところなんですけど、うん、で、重量というか、承諾をして、決まりましたっていう報告と一緒に、カネさんから、こういう会あるんだけど、来ます。行きます、みたいな。
カネさんきっかけだったんですね。
そうですね。
もうなんかカネさんに誘われたような、親方さんかカネさんかどっちかに誘われたような気がしますね。なるほど。で、今日、何を話すかってところで、
はい、
事前にもらってたのは、
はい、
なんか強いエンジニアになるためには、みたいな、
はいはい、
話をもらったんで、なるほど、強いエンジニアの話をしますか、
しましょう。
感じなんですけど、そもそも、グーダラさんが思う強いエンジニアって、どんな感じですか？なんか、
そうです、
ね、レベル上げて物理で殴るみたいな。
ああ、もう。割と結構そうなんですね。僕、脳筋思考なんで。ゴリゴリにアウトプット出せればいいじゃんみたいなところは少し考えてるんですよね。
うん、
なので、何か特有の強みがあって、
うん、
まあ、バックエンドでもフロントエンドでもいいんですけど、そういう専門的なところをしっかり持っていて、
うん、
でも他のところもちゃんと捨てずに見ていける人みたいなイメージありますね。いわゆる T 字型人材みたいな。
ああ、なるほど。ある種、専門性を持ちつつ、だから、何々の人みたいな感じで言われつつ、
はい、
まあその周辺領域もちゃんとやっていて、なんか、ちゃんと価値というか、コードならコード、なんか、仕事なら仕事でちゃんと価値を出せる人みたいな、そういう感じですかね。
そうですね。
なるほど。で、そうなるためには、どうすればみたいなのはなんかあるんですか？
そうなるためには、そうですね。最近特に感じてきているのが、割とこう、インプットがやっぱりすごい大事だなみたいなところがあって、そうですね。最近もう業務とかコードを書くときに、まだまだ知識不足だなと思うシーンがいろいろあって、大体そういう時に手が遅いなって感じる時は、その自分の知識不足から来てるよなっていうことが多いんですよね。今本当に、コミュニティの、ボットを作成してるんですけど、それも初めてガスを使って書いていて、それも、 まあ、ググりながら、いろいろ知らないことを調べていきながらっていうことで、継ぎはぎしていって、ちょっとずつ形にしていってる感じなので、多分まあ、知ってる人が やったら、もう、これぐらいだったら、まあ、半日もあればできちゃうんだろうな、みたいな、いうふうな思いはあって。そうですね。なので、そういう人とのどこが差になってるんだろうっていうと、やっぱりインプットかなっていうのが僕の答えですね。インプットのした量。
インプットは、いわゆる本とか、なんかネットで記事を読むとか、なんかそういうイメージですか？
あ、そうですね。体系あった知識というか、その、はい。本でもそうですし、まあ、その、言語のあれだったら、まあ、言語のことであれば、例えば、その、リファレンスを見るとか、そういう正しいものをいかに自分で噛み砕いて実践していけるのかっていうところだと思うんですよ。で、実践をするにも、やっぱりその、まずインプットがあってから実践っていうものがあると思うので、原動力としてはやっぱりインプットの部分なのかなっていうふうに考えてますね。
なんか、グードラさんの周りにいるかいないかっていうのはあるんですけど、よくツイッター界隈だと、なんか本だけ読んでる人みたいな、なんかインプット過多みたいな話もあったりするじゃないですか。なんかそれについてはどう思いますか？インプットしてたら強くなれるのであれば、そんな人はおらんみたいなのもあるじゃないですか。
確かにそうですね。でも実際にインプット過多みたいな人に僕会ったことはなくて。でも、そうですね。でも、インプットすごい人って大体アウトプットもすごいみたいなイメージはあるんですよね。
まあ確かにね。それはありますね。
なんか、フォルテさんはそういうインプット方みたいな人って身近にいらっしゃったりするんですか？
なんか、そういう時期があったみたいなことを言っていた人はいた気がするし、まあ、タイムラインで何人か見かけたような気はするかなって感じですね。
タイムラインなんですね。そうだな。やっぱりなんかそのインプット方がどういう状態か、まあ、僕もそんなに経験したことはないんでわからないんですけど、まあ、とにかく、まあ、その何か実践していくことの前提にはなると思うんですよね、インプットって。知らないことはやっぱりわからないし、できないので、まず何かしらのアウトプットを出すにもインプット必要だよねっていうところに今たどり着いた感じですね。
なんか、インプットに対して、なんか難しいなとかできないなとかっていう思いがあるんですか？
そうですね。インプットに対して苦手意識っていうのは、まあそんなにはないんですけど、まあ、常にどうやったらもっと、早く吸収できるだろうみたいなところは考えてたりはしますね。
いいですね。なんかさっきの話だと、まあその強いエンジニア、まあ T 字型っぽい感じで強いエンジニアになるにはインプットが大事かなっていうのが最近思っていて、で実際それで、まあさっき言ったガスでポットを作るみたいなことをやられてると思うんですけど、実際やってみた感じはどうなんですか？
やってみた感じですね。そうですね。まあ、インプット。まあ、常に結構、まあ、仕事もそうですけど、インプットってどこの場面でもやっぱり発生はしてくるとは思うんですよね。まあ、その時に、まあ、とりあえず、今までやってきて、できなくはなかったな、みたいな部分は徐々に付き始めてきてはいるのかなとは思いますね。
じゃあ結構、実感感じていて、で、そんなに、悩んでもいないというか、いやもうマジインプット無理みたいな感じでもなく、まあ、実感をしていると。
そうですね。インプット無理ではないですね、少なくとも。割ともう、なんか、ああ、いろんなこと楽しいな、みたいな感じで僕はやれてるな、っていう気はします。
いいですね。となると、なんか、もう強いエンジニアまで一直線みたいな感じに なっちゃいそうですけど、あんまりそういう感じでもないですか？
なれるんですかね。いやー、なんか、そうだな。なんだろうな。なんかこう、まあ、 いろんなことに対して知ってるっていうのもそうなんですけど、
うん、
そうかな、まだ 何か足りないんですよね、また。
なんか、
こう、
力が欲しいか、みたいな。
ああ、いや、とても欲しいですね。
力が足りないみたいな、
う
ん。
そうですね。
そうなんだ、何なんでしょうね。
なんか、まだまだ、まあ、見てる人が強すぎるっていうのはあると思うんですけどね、その、タイムラインに。
まあまあ、確かに。
そう、カンファレンスに登壇されてる方とか、
うん、
なんか、それこそ、まあ、身近な例出すと、
うん、
あの、TV さんとか、ああいうような方々見てると、ああ、すごいな、みたいな、
うん、
気はしますよね。
なんかそういう、こういう人になりたい。まあ今 TV さんって具体名出ましたけど、TV さんみたいになりたいとか、なんかこんな人になりたいとか、
うん、
まあ人に限定しなくてもいいですけど、なんかこんな感じになりたいみたいなのもあるんですか？
そうですね。まだそこら辺の具体的なイメージはついていなくて、そうですね。本当に、なんか、エンジニアになりたてですけど、うん、今いろんなことが結構楽しくて、そのバックエンドのコード書いてるときも楽しいですし、フロントエンド書いてるときも楽しいし、インフラも楽しいし、みたいな。
結構じゃあやれることがいっぱいあって楽しい、みたいな。
そうですね。
なんだろう。その感じでいくと、さっき T 字型って話をしたじゃないですか。
はい。
グーザラさん的にはどの辺を深くやっていきたい感じですか？
そうですね。どっちかというと、フロントよりかは多分後ろよりだと思っていて、そのバックエンドかインフラかみたいなところの方行きそうだなっていう気はします。現段階ではしてますね。
なんかバックエンドかインフラかっていうのは、どのあたりがいい感じなんですか？
そうですね。なんか、そうですね。バックエンドかインフラかだと、それはですね、やっぱりロジック書いてるときは結構気持ちよくて、うん、こういうときにこういう処理をしますであったりとか、で、まあ、特にあれですよね、それが思った通りにちゃんと動いてくれるっていうのが、まあ一番気持ちいいところなのだなっていう思ってますね。
インフラはどの辺がいいなって思ってるんですか？
そうですね。なんか、そう、すごい単純なところでいくと、
うん、
例えばなんですけど、あの、まあ、YUM とか APT とか、叩くじゃないですか。
うんうん、
あれでコンソールでガーって、文字が流れていくところを眺めてると好きなんですよ。単純に。
なるほど。なるほど。
まあまあまあまあ、それ、単純なところはまずそこなんですけど、まああとは、そうですね。なんか、あれを用意してこれを用意してみたいな、その、土台がどうなってるのかっていうのも少し、なんだろうな、楽しいというか、そうですね。そう、一番はですね、そう、まあ、その転職を、が決まって、その、年末年始ぐらいでですね、まあ、うちの自社でファルコン使ってるっていうお話したと思うんですけど、ファルコンを使ってますって言われた後に、ちょっと年末年始で触っておこうと思って、ファルコンのインストールをしようと思ったんですよ。
うん、
で、そこで大こけして、本当に一週間ぐらいの休みが丸つぶりになって、で、その時から、もっと、ちゃんと調べてできるようになりたいみたいなのがあって、まあ、徐々に、そういう PHP 入れたりだとか、Web サーバー入れたりだとか、そういうのをもう一回自分なりに復習していって、で、そうですね。なんか、いつの間にか PHP のビルドができるようになったりだとか、
うん、
ソースコードからのビルドとか、あ、こうやればいいんだ、みたいなのとか、理解していけたりとか、で、まあ、一から、その、エンジン X と PHP で入れた、入れて、やってみるとかして、なんかもう本当に単純な Web ページが立ち上がった時に、おーおーみたいな。そういうところがすごく僕的には楽しかったですね。
なんかその、動いてるもの感があるのを自分で作っていくみたいな、すごい楽しいですよね。
そうですね。
なるほど。なんかさっきバックエンドの話をしている時に、その、ロジック書いたり、組んだりするのが楽しいって話だったんですけど、まあ、フロントも、 フロントなりのロジックとかコードかけたりするじゃないですか。なんかそことバックエンドのその違いって何なんだろうっていうのはちょっと気になるんですけど。
そこは多分まだ残念ながらバックエンドしか経験してないからっていうのがあって、そうなんですよ。残念ながら弊社jQuery 使って書いていて、結構まあ見てうみたいな感じになっちゃうんですよね。
そうですか。僕は結構 jQuery も好きですけどね。
そうですね。なんだろうな。なんかこう、単純にあと、結構そのフロントエンドの CSS とか大変な苦手意識があって。
まあ、CSS は結構大変かもしれない。
ちょっと前に Twitter のタイムラインで、CSS 完全に理解したって、こういう枠線があって、そこからずれてるみたいな。T シャツがあって、あ、めっちゃわかるっていう感じだったんですけど、なんか本当に今自分がその状態みたいな感じだと思って。
CSS は、なんか、CSS そのものよりも、そのブラウザーとかバージョンとか、あとその、組み合わせ、なんか、やりたいことをやろうと思った時に、なんかこれだとうまくいかないみたいなのが多いんで、なんかそれが辛い。だけで、なんか CSS そのものはそんなに難しくないみたいな感じはしますけどね。真ん中寄せとか結構めんどくさいみたいなのありますけど、まあググれば出てくるし、みたいな。なんか、個人的には、そうだなぁ。なんだろう。AWS とか、Azure とか、GCP みたいな、クラウドをなんか一から勉強する方が、ちょっと面倒いなって思ってしまう感じはありますね。まあ、僕がずっとオンプレを経験してるからだとは思うんですけど。
まあ、クラウドのサービスがこういうのがありますって言われてもなんか、まあ、ピンとこないみたいなところは、若干は確かにあるはありますね。
あと、CSS 探りで言うと、ブートストラップとかを使うっていう方がちょっと面倒くさいって思う時があって、なんか、ブートストラップを入れればいいだけだったら全然いいんですけど、この見た目をブートストラップで作ってくれって言われると、すげえめんどくさいって思う。生で CSS 書いた方が楽って思っちゃう。
確かに確かに。なんかブートストラップ使うと一気にブートストラップっぽいってなるんですよね。
だから、なんか、スマホ対応とかめんどくさくないって言われるんですけど、その生の CSS でやると。結局、お決まりのコードを書くだけだから、一回書いたのを使い回せば別に良くないって思っちゃいますけど、
ね。ああ、そっか。一回書いた人にとってはブレイクポイントとかあんまり変わんないし、みたいな
感
じですよね。
なんか、その画面サイズとかが違うだけだから、そこだけ変えればって感じにはなっちゃいますけどね。なんか、ブートストラップのその枠から外れようとしている部分を頑張る方がなんか、不毛な感じはしますけど、これもうブートストラップじゃなくていいじゃんみたいな。実際にはもっと軽量の CSS フレームワークみたいなのが多分あって、そのスマホ対応とか、なんか、なんだろう、ブラウザー互換みたいなのだけやってくれるみたいな、なんかライブラリーとかフレームワークも多分あると思うんで、まあ、選択があれなのかもしれないですけど。なるほど。バックエンド、インフラって結構違うじゃないですか。まあ、両方やっといて全然損はないと思うんですけど、なんか T 字型っていうとやっぱどっちかに絞った方がいいイメージがあるんですけど、なんかその辺はどうなんですか？決められそうな感じなんですか？試してる段階って感じですか？
そうですね。試してる段階。まあそうですね。試してる段階といえば試してる段階でもありますし、本当に結構興味があったら、なんか割といろんなのやってみるみたいな状態で、バックエンドもバックエンドで、でもどうなんだろう。バックエンド最近やってないのかな？どっちかっていうと。いや、やってる。仕事ではバックエンドやってて。で、ちょっと業務が空いた時に、最近ですね、中東とか新入社員向けに、簡単な開発環境みたいな、ローカルの実行環境が立ち上がってくるような、シェルスクリプトをちょっと書いて、まあ、 PHP と Nginx と DB と全部もろもろインストールできるようなやつを書いたんですよね。なんかその時とかすごく楽しかったですね。
Docker とかじゃなくて Linux とか Mac、まあ Mac か。Mac で動くみたいなシェルスクリプト。
そうですね。まあ、そうなんですよ。自社だとその、うん、まあ今時珍しいんですけど、うん、ローカルの実行環境がなくて、
ほう。
っていう会社なんですよね。なんで、まあ、まあ、うちだけじゃなくて、その会社だけじゃなくて、もうちょっと汎用的に使える知識ってどうやったらつけてもらえるかなって考えたときに、じゃあまあ、ゼロから教えるんだったら、まあ、フェイグラントの方がいいかなっていう選択ですかね。
あ、じゃあ、フェイグラントで仮想マシンを立ち上げてみたいな。
そうです、そうです。
あれは、バーチャルボックスでしたっけ？
そうですね。
PHP は結構バーチャルボックスというか、ベグラント使いますもんね。なるほどなぁ。ちなみになんでというか、ローカル環境がない状態でどうやって開発するんですか？書いたコードはそのままなんかテスト環境に上げるみたいな。
そんな感じです
ね。
結構昔のやり方だねっていろんなところから言われるんですけど、まあ、共用の、テストサーバーみたいなのがあって、うん、そこにFTP ソフトを使ってアップロードみたいな感じで動作確認してみたいな。
昔古き良き時代な感じでいいっすね。よくはない。
いや
なんかそれはすごく効率が悪い感じはしますけどね。そうでもないですか。
いや僕もちょっとまあそこはあれですね、思ってたのと入社前と入社後のギャップみたいなところですね。
なるほど。でもそれでローカル環境が作れて、それを使って開発できるんだったら効率すごい上がりそうですけどね。
そうですね。あとはデータベーススキーマとかがちょっと課題にはなってきそうですね。
まあでも別にローカルだけ切り離してやれば、そんなに DB のスキーマ自体、DB 構造、テーブル構造とか、そんなに頻繁に変わるもんでもないだろうし、まあそのデータを、テストデータをどうするかっていうのはあるかもしれないですけど。
うん。そうですね。
でもなんかそれも一回用意しちゃえば、そんなにって感じはしちゃいますけどね。うん、まああと、本番データマスクして持ってくるとかね、サイズによるかもしれないですけど。
うん。確かに。
でもそうやって、会社でも使えるものを自分で作るっていうのはすごいいいですね。
ああ。
業務でも役立つし、評価もされやすいし。
そうですね、なんか。まあ、会社でも、まあ、割と、こう、IT 使って、その便利にしていけたらいいなっていうのは、う
ん、
まあ、もともと根底にあって、まあ、だからエンジニアになったっていうのも少しあるんですよね。なので、まあ、その IT の活用って、プロダクトはもちろんそうなんですけど、まあそういう自分たちでもなんか活用したらもっと便利になるじゃんみたいなので、で、なんか既存のものをどんどん便利にしていくっていうところも、やっぱり価値を出していけるところなのかなっていうのは思ってます。
素晴らしい。
いえ。
なんかその、お話聞いてると、なんかその強いエンジニアに、なるためにはみたいな話がまあテーマだったんですけど、なんか自分なりに答えというか道筋を立てて進んでらっしゃるんで、なんか話を聞いてるとなんかもう頑張れみたいな特に何も障害はなさそうみたいな感じちゃうんですけど、実際のとこどうなんですか？
どうなんですかね。いやーまあまだまだ、走り始めたばっかりなので、言うてまだ1年経ってないですからね。まあ、いつまでこのやる気が続くのかなっていうのはありますけど。
まあ、やる気は失うものなので、やる気がずっと続くと思う方がっていうのはあるんですけど。
そうですね。そこと、あとは、そうですね。うまく、なんか今の、いろんなところに興味持ってる中で、自分がより興味持てるところを見つけていけたらいいなっていうのと、その、まあ、冒頭に出した、ちょっとインプットをもっと早くしたいなみたいな、的なところはありますね。
インプッ ットを早めるっていうのは、何なんだろう。単純に、早く本が読めるとか、早く、なんか、情報に触れられるとか、情報を取り込めるみたいな感じなんですかね。
そうですね。情報を取り込んで、自分の中で咀嚼できるスピードというか、本を読める速度もそうですね。
取り込める速度みたいな感じなんですかね。
そうですね。
それはどうしたら上がるんだろう。
いや、本当どうしたらなんですよね。本当に TV さんとか見てると、すごい読書とか情報をいろんなところから取ってらっしゃるじゃないですか。なんか他の方もすごいいろんなところから情報を取ってるように見えるし、そうなんですよね。自分が、普通に生活していて、そういう、例えば本を読むってなったら、割と月に、そうだな、1冊、2冊ぐらいが限度かな、みたいなところがあって、今のスピード感だと、どうやったらあんなに早く読めるんだろう、みたいなのは思いますね、すごく。
どれぐらいの厚さの本ですか？まあ、例えばこの本、例えば改善ジャーニーとか、なんか、みんなが読んでそうな本だとイメージ湧きやすいかもしれない
ですね。そうですね。オブジェクト思考でなぜ作るのかっていう本があると
思
う
んですけど。なんか名前を聞いたことありますね。
そうですね。何ページぐらいだったかな。あの本を読むのに、確か、僕2週間ぐらい時間使ったんですよ。何ページぐらいだったかな、あれ。
電子だとね、ページ数がまたちょっと、あれなんで。他にはなんか、この本とかってあります？
そうですね。皆さん知ってそうなやつだと、エンジニアリング組織論への
紹介。
あれはまだまだ読み切れてなくて、実は積ん読状態になってしまっているんですよね。
なるほど。オブジェクト思考の本は、今、どれくらいって言いましたっけ？ 2、3週間くらいでしたっけ？
そうですね。2、3週間くらいですね。
でもなんかそんなもんじゃないかなって感じはしちゃいますけどね。僕もクリーンアーキテクチャ本とか2、3週間かかってたし、組織論への招待も1、2週間くらいだったんじゃないかな。
なんだろうな。そうすると、TV さんのむちゃくちゃ速いインプットの速度ってどこから出てるんだろうっていうところですね。
単純にその本で言えば、全部読んでない。はあるかなと思っていて、これも受け売りなんですけど、なんか本を読むとか勉強会に行く前に仮説を立てた方がいいっていうのがあって、例えばそのオブジェクト思考の本であれば、なんでその本を読むのか、何が知りたいのか、こういうことなんじゃないのかみたいなのを持って読むと、より理解とか、カラーバス効果って言うんですけど、自分が意識している、注目しているものが、ふと目に飛び込んできやすくなるみたいなのがあって、そういうのがあって、で、振り返りにもそれが使えるんで、読んだけどこれはちょっと思ってたのと違ったわとか、でもこういう気づきがあったわ、みたいな、っていうのがあるんですよ。で、それを踏まえて本の読み方を考えたときに、本って1から10まで全部オブジェクト思考のことが書いてあるってわけではないじゃないですか。あるいはその自分が読みたいと思ったことが書かれているのは一部だったりするじゃないですか。なんで、目次となんか各章の頭の方だけちゃんと読んで、なんか中身はあんま読まない。で、自分が、オブジェクト思考とはの部分が知りたいから、なんか第一章だけは読もうとか、なんか応用を知りたいから後ろの方は読もうみたいな、そういう感じでやると、知りたいことを知りつつ、目次とか一章の頭、一章ってその章の頭を読むことで、自分が想定していなかった情報にも触れつつ、自分が知りたいところはちゃんと読めるっていう本の読み方があって、そうすると、インプットの速度を上げられる。その全部読んでないけど、っていう考え方、やり方がある。
なるほど。遅延評価型学習みたいなこと、ちょっと関連性あるんですかね。
遅延評価型学習は今パッとなんだか出てこないですけど。
必要になった時に、必要な情報を取りに行くみたいな。
そうっすね。それにも関連はあるかもしれないですね。一応その場で自分が知りたいことは勉強しているから、遅延評価することが主題ではないですけど。その目次とか各章を読んでおくと、 こういうこと書いてあったなっていうのが残るんで、
うん、
あ、そういえばあの本に書いてあるかもっていう意味で言えば、そういう遅延評価型学習的な使い方はできますね。
うんうんうん、
なんで、実際 TV さんとかはあんまり、まあ、全部読んでることもあるだろうけど、毎回毎回全部読んでないんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、
なんかブログでも、走り読みしたぐらいですかみたいなことを書いてあったようなのを見たことがある気がする。違ったら、TV さんに偉いまねするけど。
なるほど。
で、実際その、TV さん、まあ、今 TV さんの話をしちゃってますけど、本読むの早いな、この人とか、インプット早いな、この人って言う人に、なんでそんなインプット早いんですか？なんか精神の時の部屋にいるんですか？みたいな。質問をしたことってあるんですか？
ああ、そういえば TV さんに面と向かってそういう質問をしたことはないですね。
それはなぜ質問をしないのでしょうか？
そうだな、なんか、なんか、自分の、そうですね、今、本当に今も話してる間に、そういえば、みたいな。
だから、実は、それがインプットの速さなのかなっていうのはあって、
うん、
僕が知ってるすごい人って、すごいっていうのは、すげえ今、ふわっとした言い方をしましたけど、いや、この人やべえなって、もう、いわゆる強いエンジニアと思ってもらって構わない。ちょっと、さっきのと定義が変わっちゃうんですけど、
はい、
まあ尊敬する人とかすげえなって思う人って、なんかね、それの速度と行動力がすごい人が多くて、
うん、
例えば、なんかネットで登壇資料とか読むじゃないですか。あ、で、この人いいこと言ってるなとか、うん、あ、これいい考えだなって思ったら、その資料を書いた人にアポ取って会いに行くんですよ。で、この資料読んだんですけど、この部分についてみたいな話をやる。で、それが、外国の人でもそれをやるんですよ。
お
ー。なんで、海外のカンファレンスに出て、その人に日本でこういう話を聞いたんだけど、みたいなのをちゃんとやりに行く。
あー、なるほど。
で、それが当たり前だと思っている。聞きに行けばいいじゃんって。あと、ツイッターにいて、まあ、地方にいたらあれだけど、言うて今、オンラインで別にいくらでも喋れるし、で、大体そういうアウトプットしてる人は、あの、門前払いをしないというか、なんか、頼られたら、ああ、いいっすよ、いいっすよって言ってくれる人がやっぱ多いから、っていう感じの人が多い。なんで、そういうメンタルモデルが、すごい大事なのかなとは思っていて。なんで、なかなかその、目についた人全員に、ちょっと飲み行きましょうっていうのは、勇気がいるのはすごくわかるし、まあ、僕もそうなんですけど、意外とその、チャンスが、転がってくることは結構あって、例えば向こうからこの飲み行きたいみたいな、あるいは壁打ちしたいみたいなのを募集してたりとか、あるいは自分の行動の結果そういう人が食いついてきてくれて、あ、じゃあぜひ飲み行きましょうみたいな話になったりとか、要はツイッターとかでなんか丸々やりましたとかブログ書きましたみたいなリプとかつくじゃないですか。ああいうのをきっかけで、ちょっと飲み行きたいと思ってたんで行きましょうみたいな。ので釣り上げるみたいな。っていうやり方ができたりするんで、結構そういうのは、強いエンジニアにも関連するし、そのインプットの速さっていう意味で言うと、その、なんていうかな、本を読むとかっていう行動とはまた別のベクトルの行動をする、早くやるっていうのはなんか一個あるかなって。ちょっと今話をしてて思いましたね。
そうですね。それも確かにインプットの方法ですよね。一つ手に教えてもらうっていうのはいい方法ですよね。
あとその、さっきガスの話をしたじゃないですか。
あ、はい。
ボットを作る話をしてて、なんか、いや、できる人なら半日ぐらいでできんだよな、みたいな。なんか自分遅いけど、まあ、前に進んでる感もあるみたいな。で、もしその遅さがストレスになる。で、できる人は多分早くできるんだろうなって思うんだったら、できる人と一緒にやったらええやんけって話があって、いや、ペアプロするとか、モブプロするっていうやり方をすると、そのガスのボットそのものに関する知識も得られるし、その早い人が何をやってるんだろう、その、コードを書いたり、物を組み上げる間に、どういうことをやってるんだろうみたいなのが分かるので、 結構それは効果あると思いますね。
うん。
で、僕はもうずっとサラリーマンでエンジニアやってますけど、やっぱフリーランスでコード書いてる人と一緒にモブやると、やっぱすごい速度を意識するんですよね。っていうのは、仕事が早く終わって早く納品できればできるほど、次の仕事ができるし、
うん、
自分の仕事が、自分の時間ができるから直結するだろうなって思ってて。サラリーマンだと、まあ、言うて8時間は仕事しないといけないから、うん、そこまで速度ってそんなにってなるじゃないですか、
うん。
で、組織で開発してると、自分がいかに早くコードを書いても、それ以外のところがボトルネックになりがちじゃないですか。
そうですね。
テスト待ちになるとか、なんか、仕様待ちになるとか、なんか、調べないとわかんなくてずっと調べてるみたいな。で、フリーランスとかで、その、ある程度こう、切れ目がはっきりしてると、そういうことがある程度こう、整った状態でコードかけたりする。まあ、中には現場に行って一緒にやってる人いるから、必ずしもフリーランスならってわけではないんですけど、まあ、そういう、受け負い、契約の仕方をしている人からすると、速度って大事なんだなっていうのが分かったりする。うん、で、それは実は、モットさんを見て、僕が実感したんですけど、一緒にモブやってて、めちゃくちゃ速度が速いから、なるほど、そういう点が大事なんだな、みたいな気づきがあった、
うんうんうん。
一緒にやるっていうのはすごいいいと思いますね。
そうですね。確かに。
なんか、グードラさんぐらい顔が広いというか、知り合いがいれば グードラさんがすごい顔広いというよりも、その、コミュニティにもやっぱりいる人なんで。
う
ん、
そうですね。
なんか言えば何人かは、やりますよって言ってくれると思いますけどね。
いや、おかげさまで、コミュニティにいる人には助けてもらいっぱなしですね。
いや、コミュニティはそういうもんなんで、そう思うなら自分がやれること。さっき言ったガスでボット作るなんてまさに、そういうことで。なんか誰かやってくれると嬉しいんだけど、みたいなのをちゃんと拾えてやってるのは素晴らしいと思いますけど。
いや、なんか結構それは、やってくれると嬉しいので、まあ、やりたそうにしてるしっていうことで、まあ、回してもらったみたいなところがあるんですよね。
でもそしたら次は拾いに行けるじゃないですか。あ、これはやるといいんだっていうのがわかるから、うん、じゃあこういうのどうすかとかって言えるんで、
うんうんうん、
まあ、そういうのもコミュニティとしてはありがたい側面ですよね。うん、そうっすね。そんな感じかな、インプット。
うん、いや、めちゃめちゃいいお話聞けましたね。
うん。もう半分ぐらい受け売りですけど。まあ、人のいいところを真似て成長していくっていうのは、
うん、
なんか王道というか、
うん、
デファクトスタンダードなとこありますからね、
うん。
じゃあ強いエンジニアになる的な話はそんな感じですかね。なんか、
そうですね。
これについてもうちょっとみたいなあります？
そうですね。これについてもうちょっと。なんだろう。特にそれ以外を今喋る要素が。
じゃあ、ちょっと最後の方に趣味の話をちょっとしようかなって思うんですけど、グードラさんは趣味なすかって言われたら、どんな感じの答えをするんですか？
そうですね、最近趣味と呼べるような趣味はだんだん減ってきていて、休日も結構コード書いてたりとか、そう、最近TV さんと一緒に転職と上からのコアスタッフやらせてもらって、うん、そっちのタスクが結構楽しいんですよね。こうなので、まあそのコミュニティの運営側に回ってみて、意外にこういう課題があるから、じゃあ何をしてみようとか、いろいろそれをこなしていったりだとか、そういう休日の過ごし方してますね。
転職透明カラボのスタッフをやろうって思ったのは、なんかどういうきっかけだったんですか？
そうですね。まあ、もともと、そういうコミュニティ運営の方で、何か、人としてじゃないですけど、何か提供をする側に回りたいなっていうふうに思ってたんですね。なんかそのコミュニティ運営って、別に運営することは大変かもしれないんですけど、そこで培った経験とかって、他でも絶対生きることだと思っていて、そういう、なので、自分としてそういうのを経験しておきたいなっていうのもありましたし、単純にその、あとは、転職透明化ラボの目指すところ、その、転職をもっと全体として透明化して、もっと転職をしやすい環境を作っていきましょうっていう理念があるんですけど、そこをすごい共感したっていうところですね。
結構実体験として透明化されてないやんけみたいな思うところがあった感じなんですか？
そうですね、透明化されてないやんけ、まあそうですね、一応未経験からエンジニアになった組なので、まあなかなかハードル高かったなっていうのも少し思ってましたし、あとはそうですね、まあもっともっとまあツイッターとか見にしてると、いろんな今も IT でブラックな会社とかいっぱいあるじゃないですか。で、まあその転職のしやすい環境って整っていけば、整っていくほど、そういうブラックな会社って淘汰されるんじゃないかなっていうのが少しあって、なんかその思いも含めて、運営側に回らさせてもらった感じですね。
めちゃくちゃ分かりみが深いと思っていて、僕は結構楽しさを発信するっていうのを掲げてやってるんですけど、その楽しいっていうのは、その仕事でも趣味でも、まあ、アウトライフでもそうなんですけど、いいよって言ってるのは、結構エンジニアってしんどいこと多いじゃないですか。でも、楽しんでる人もいるんですよ。そしたらやっぱ、な、俺も楽しませろやってなるじゃないですか。自分を楽しみにはどうすればいいのかみたいなところがあると思っていて、なので楽しい楽しいっていうことを発信していきたい、発信してもらいたいっていうのがあって。なんでその、透明化、転職透明化、ラボによって結構転職が当たり前になったり、転職しやすくなることによってそういう情報が発信される、
うん、
その受け取ってもらえるようになるっていうのはすごいいい、
うん、
共感しますね、
うん、
具体的にその主催というかスタッフとしてどういうことをやられてるんですか？
ああ、そのさっき言った実はガスの話って転職透明化ラボの夫なんですね、うんうん、でなので、TV さんからは、そういう技術的な部分であったりだとか、あとは、そうだな、僕がやったこととしては、まあ、それこそ、僕が参加してる勉強会で宣伝をしてきたりだとか、あとは、まあ、自分で、この前、ブログ記事にしたんですけど、まあ、転職透明化ラボにこういう理由で参加しましたみたいな記事を書いて出すとか、そういう、なんだろうな、自分のできる範囲でいろいろやらせてもらってるっていうところは多いですね。
なるほど。じゃあなんか土日そのタスクがあるっていうのは、そのボットを作ったり、ブログ書いたりとか、まあ次なんかイベントがあるって時に場所を取ったりとか、なんか内容を考えたりみたいな、そういう感じなんですかね。
そうですね。でも大体もう、イベントの企画はほとんど TV さんが、
だろうなと思います。
そうなんですよ。してくださって。あとは、まあ、あとの、まあ、取りこぼしじゃないですけど、TV さんのされてない部分で、
うん、
透明化ラボの積み上がってるタスクを消化していくみたいな感じでやってますね。
なるほどな。もうそれが楽しいって感じですか？
そうですね。それは最近とても楽しいですね。
いいっすね。なんかその透明化ラボ以外でコードを書いたりとかっていうのもされてるんですか？
透明化ラボ以外でコード書いたりとか、それは、そうなるとやっぱりさっきちょっと話に出した、
うん、
シェルスクリプトとか、あれもほとんど、休日にもやってましたね。
まあそうなりますよね。
そうですね。
なかなか仕事中に目の前のタスク以外のことをやるのは難しいですから、
うん、
なんかそのなんか次やりたいことがあるっていうエンジニアの人が結構多いと思っていて、
はい、
例えば今僕だったら今会社ではレイルズやってるんですけど、僕今結構サーバーサイドコトリンが好きで、まあ、この間本出したんですけど、もうちょっとサーバーサイドコトリンやりたいなと思ってたりとか、うん、なんかこういう技術が出たからとか新しい言語が出たからみたいな感じで、なんか自分の業務とは別に興味がある分野、あ、もちろん自分の業務と興味ある分野が重なっている人もいるんで、必ずしもそうじゃなきゃいけないわけじゃないですけど、まあ、別のことやってるエンジニアも多いんで、グーダラさん的にはなんかそういう方面で興味あることあるのかなとかちょっと気になったんですけど。
そうですね。興味は結構まあ現状尽きなくて、いや本当に。そうなんですね。いろんな方面に興味が出しすぎて、逆に、そこで足踏みしちゃってる状態みたいなのがあるんですよね。
どうしよっかな、みたいな。 じゃあなんか特定のこれっていうのが今決まってるっていうよりも、
うん、
なんかユニティ面白そうじゃんとか、ジュリア・ラングいいじゃんとか、ちょっとやっぱりエリズチュートリアルやっときてえなとか、
うん、
ちょっと DB 触りたいし、グラフ QL とかなんか良さげだよね、みたいな。なんかもういくらでも出てくるみたいな。
そうなんですよね。
あ
グラフ QL は確かにすごい触りたいですし、
うん、
あと、まあ、うちは今日ファルコンなんですけど、あの転職、前回の転職をしたときに、うんこうララベル触って、
うんうん、
あのアプリケーション作って転職それをネタに転職したんですよ。なのでちょっとララベルはすごい思い入れのあるフレームワークでまあ触りたいなっていう思いもありますし、
うん
あとまあララベルなんてそのまままあよくあるララビューっていう、
うんうん、
あると思うんですけど、そのビュー JS ちょっとさ、うん、触ってみたいなとか。
なるほどなー。でも、どれって決められてなくて。
そうなんですよね。なんか、そう、この前、その、シェルスクリプトの前は、
うん、
あの、ドッカー触ってたりとかもして。
あまあ、でも、ドッカーは触っといた方が、結構業務で使う会社も多いですからね。
そうですね。
なるほどな。それはなんか、時間がない感じなんですか？それともなんか、なんだろう。何やろっかなって思ってるうちに気がついたらツイッターを見ていて今日が終わったみたいな。
まあなんかそういう日も、そういう無駄に過ごしちゃう日もたまにあるんですけど、うん、最近こ、本当にここ直近は、あれですね、あの、うん、転職とメイカラボのタスクやってるっていうことが多いですね。
じゃあやっぱ単純に忙しいっていうのはありそうっすね。なるほど、なるほど。もういいっすね、なんか。やりたいことがいっぱいあって、暇なんだけど、何もやれてないよ。結構ストレスだと思って、うん。やりたいことがあるんだけど、まあ今その、より多くの人に影響があるタスク、まあ要は、透明化ラボの作業があるっていうところにやれているってことは、うん、やれているということは、透明化ラボがまた、多分次イベントやると思うんですけど、あれが終わると一段落すると思うんで、はい、ずっとじゃあちょっとあれやるか、なると思うんで。
そうですね。
なんか今のうちに、ネットとか、なんか、この間、義理書店があったんで、あの、ブースで本買っておくとかで、あの、移動中に本とか読んどいて、あ、ちょっとやっぱり入り草入れたいな、みたいなのを、ふつふつと蓄えておくといいかもしれないですね。
うそうですね。
僕は結構義理書店がそんな感じで、もう本書かないとやべえっつって本をずっと書いてたんで、だから、ポッドキャストも全然撮れてなかったし、他のこともやれてなかったんですけど、なんか、義理書店が終わった瞬間に、なんか全ての予定が埋まるみたいな感じで、毎日何かしらやってるみたいな感じなんで。
ああ、いいっすね。
なんで、それはすごい、そういうやり方も全然ありかなと思いますね。なるほど。なんか、こう最後になって、
はいはい。
全然、あ、ちなみに趣味話的にはこれで大丈夫ですか？他なんか言ってることありますね。
そうですね。あと趣味話といったらやっぱりお酒の話になっちゃうんですけど。
そう、上原さんね、うん、お酒好きですよね。
そう、チーフインシオリさん
ですよね。やっぱ日本酒ですか？
あ、日本酒も大好きですね。
何が一番好きなんですか？
何が一番、まあこれも、そう、煮え切らないんですけど、
うん、
まあいろんな酒が本当に好きで、ベルギービールも大好きだし、
いいっすね、いいっすね。
あとウイスキーも好きだし、
うん、
ワインも好きだし、みたいな。
ウイスキーはどの辺ですか？
ああ、ウイスキーはですね、僕、いわゆるアイラ系が好きで、
うん、
ちょっと消毒液みたいな、ピートコが香るようなやつが好きなんですよね。結構そういうのって、
うん、
飲むと、塩っこいじゃないですけど、そういうような味がして、
しょっぱい。
ちょっとしょっぱいような感じの味が口に広がるんですよね。なんかそういうガツンとした、いう感じのウイスキーはすごい好きですね。
そのウイスキーはなんかアメリカとかのお酒なんですか？
ですね、アイラ系はいわゆる本当にイギリス系です。
ああ、
そうなんだ。イングランドとか。
僕の父親がよくシングルモルトとか、アイリッシュウイスキーっていうんですかね、
はいはい、
あっちの方のお酒をよく飲んでて、なんで誕生日とかによく買ってたりしてたんですけど、 そうなんだ。そういうのもイギリスにあるんですね。
そうですね。
それはロックとかで飲む感じなんですか？
ああ、そうですね。大体ロックかストリートで飲みますね。
ああ。チビチビやる感じの？
チビチビやってます。
なるほど。そっか。この間、おととい、ここで飲み会したんですけど。
ああ、いいな。
コーヒーリキュールを参加者が持ってきてて。あ、ま、なんかずっと置いてあったらしいんですけど。で、要は牛乳入れてカルガミルクにしてもらったんですけど、うんうん、いや、これがめちゃくちゃ口当たりが甘いので、
あ、
度数がなんか36度ぐらいあったらしくて。
お
で、4分の1か3分の1ぐらいで確か割ったんですよ。
うん、
もう帰る前から頭痛くて。ただね、めちゃくちゃうまかったんで、ちょっと自分でも買おうかなって思う。
うん、
うん、よかったですね。あと最近、
うん、
だんだん日本酒がもう絶対まずいから飲まないっていうところから、まあ、好んで飲もうとは思わないけど、まあ飲めなかないぐらいになってきて、なんかもうちょっとしたら日本酒うまいになるんじゃねえかとちょっと期待しているところがあって。
ああ、そうなんですね。結構それこそ、年末の、忘年会 LT 大会の時に、
うんうん、
日本酒結構出されてたじゃないですか。
うんうん、
ああいうところもちょっと、みたいな感じだったんですか？
うん。なんで、僕日本酒じゃないんで、ビール持ってっていいですかみたいな。そういう感じ
だったんですよ。なるほど。そうだったんですね。
なんか、それで前、知り合いの日本酒好きな人に、クッソ高い日本酒を出してくれる店に連れてってもらったことがあって、
うん、
なんか、ショットグラス一杯4000円みたいなぐらいに日本酒を、なんか、ぜひ飲んでくださいって言われて飲んだんだけど、ちょっと、俺は味がわかんないから飲んでいいよ、みたいな。どっちかっていうと、980円ぐらいの梅酒ソーダありながうまいっていう。
なるほど。日本酒ほんとダメなんですね。
なんか、飲めなくないんですけど、飲めなくないし、味の違いもわかるんですよ。あ、なるほど。八海山が飲みやすいっていうのは、まあ、言ってることはわかる。
うん、
ただ、うまいかつさは別にそうじゃないっていう。
うんうん、
全然、最近ちょっと、カロリーを気にしてハイボールばっか飲んでるんです
けど、
ハイボールでいいかなって感じですね。なるほどな。お酒は、なんか、好きあらば飲み行くみたいな感じで、毎日飲んでる感じなんですか？
どうなんだろうな。家でやってるとき、家でその作業してるときとか、
うん、
まあそんなに、まあ実はそんなに飲んでないんですよね。
ああ、飲んだらはかどるタイプではない。
そう。本当は飲んだらはかどりたいんですけど。なかなか意外にはかどらなくて、最近特に結構飲むと眠くなっちゃうんです
よね。なるほど。飲むと眠くなるんじゃ、作業前には飲めないです。
そうですね。
家だと何を飲んでるんですか？ウイスキーをやってる感じですか？
いや、家だと結構もっぱらビールが多いですかね。なんか気軽に飲めるのが結構好きですね。
ビールは何が家だと、家か、まあ、外でもあるかもしれないけど、どんな感じのを飲んでるんですか？
ビールは家だと本当に安いのしか飲まなくて。それこそモンキーンとか、まあ、ホワイトミルクとか、キムギとかああいうのですね。外に行くと、やっぱりベルギービールとかちょっと違うのみたいなってなりますね。
ベルギービールはね、ちょっとお店にもよるんですけど、結構高いんですよね。
そうですね。
なんで結構クラフトビールとか、日本というか、そのお店で作ってたりするのとか、小さい酒蔵からちょっと買ってるみたいな、クラフトビールを出してくれるところが結構テンション上がりますよね。
ああ、そうですね。そういえば、クラフトビアマーケットっていうお店が、そういえば神田とかあって。
行ったことあるかもしれない。
あ、本当ですか。
荻窪、あれ違う。新宿御苑前かな。なんかそんな感じのところに行ったような気がします。
あっちにもありますね。新宿御苑前というか三丁目とか、あの辺にな
んか行った気が
する。そういうクラフトビールのお店ありますね。結構調べてるんですよ。
いいですね。僕ビールの話をすると毎回この話をして、結局誰ともあんま行けてないんですけど、東京で2番目にうまいビールを出すってお店があって、それ茅場町にあるんですけど、銀座ライオン、銀座にある銀座ライオンで ビールを出してた人が独立してお店を出したところで、
うん、
そこのビールがむちゃくちゃうまい。
うーん、
札幌黒ラベルなんですけど、生ビールがすげえうまい。
銀座に、銀座じゃなかった。日本で2番目っていうのはまた。
一番はね、多分銀座ライオンなんですよ、多分。
ああ、なるほど。
そこは、黒ビールも出してて、で、ビアカクテルがあって、グレープフルーツジュースと、そのビールと黒ビールを混ぜたビアカクテルが、それがまたすごいうまくて。
へぇ、
僕はなんか、ビール好きなんですよって言うと、ちょっと飲み行きましょうって言って、まだ行けてないっていう。
ああ、本当ですか。
ぜひ、ちょっとグードラさんとも。
行きましょう、行きましょう。
行きましょう。って感じですかね。
ですね。
酒はじゃあそんな感じで大丈夫ですか？
はい、そうですね。
で、なんか最後にちょっと聞いてみたいなって思ったことがあって。
あ、はい、ぜひ。
まあ、その、未経験からエンジニアになったみたいな話は、
はい。
結構、なんだろう。まあ、その年末とかにいろいろブログとか書かれてたと思うし、まあ、今更なんか話をするのもなと思って、うん、今、ちょっとメインの話題にはあげなかったんですけど。
はい、はい。
未経験からエンジニアになって、今、1年弱、まあ大体10ヶ月ぐらい経ったと思うんですよ。どうでしたっていうのをちょっと聞きたくて。
ああ、そうですね。仕事的にいいな感じですか？
なんかね、全体的にはいいですよ。もちろん仕事の話でもいいですし、
うん、
なんか、エンジニアになってみて、
うん、
その、エンジニアとしていろんな方に会ったりするわけじゃないですか。
はい、
その辺もひっくるめて、なんか全般的にでも。
そうですね。まあ僕は本当にエンジニアになって良かったことしかないなって。
素晴らしい。
いや、本当に仕事自体はすごい、まあもともと好きだった、ではいたんですけど、まあやっぱりより楽しくなりましたし、まあ、生活もだいぶ安定したなっていう部分もありますし、そうですね、なんか本当にプライベートも充実したなっていう気がしていて、それこそ転職透明からもじゃないですけど、なんか土日でもそうやって、まあ仕事とは、まあ直接のつながりはないですけど、関連するようなことをいろいろやりたいとか、そういう本当に暇する時間が今、どんどん少なくなってるなっていう気はしますね。
いいっすね。結構じゃあ、なんだろう。ある種理想なというか、かなりエンジニア転職、して、マジ良かったっていう感じなんですね。
いや、もう心の底から。
おー。なんか、生活が安定したっていうのは、なんか、残業とか、そういうお金的なところも含めてですか？
そうですね。お金的なところですね、やっぱ。いやー、
はい。エンジニアは、まだまだ他の職種と比べると、結構給料いい方が、高い方が多いですからね。
そうですね。それもありますし、まあ、前職が、まあ、もともと僕、派遣社員やってたんですよ。うん、まあ、そこが、派遣元の会社が、アコギなことをやってる会社。
まあ、派遣とかね、SES はね、そうなりがちな構造なんで、いい会社ももちろんあるんですけど、まあ、ガチャ感すごいっすよね、っていう。
すごいですね。
まあ、SIR とかもそうだったりするんですけど。なるほどなー。なんか、それを踏まえて、まあ、まだ10月なんで、なんか来年の話をするのもあれなんですけど、なんか来年とか今後、その、強いエンジニアになりたいっていうのはあると思うんですけど、はい、なんか、それを踏まえて、こういうことやっていきたいなとか、こんな感じになれたらな、みたいな、あったりするんですか？
そうですね。来年か。
まあ、もっと先の展望でもいいですけどね。
まあ、そうですね。まあ、まずざっくばらんに行っちゃうと、本当に、今、まあ、ぶっちゃけると転職中なので、やっぱり、まあ、そうですね。まあ、ララベルか、ケーク PHP をやっていて、っていうような会社に転職をして、なんかそこでどんどんキャッチアップ、よりできるような状況を作っていけたらいいなっていうのが、大きなところですね。
やっぱり、その、今の会社でやってることよりも、まあ、ララベルとかケークでもうちょっと PHP がっつりやりたいって感じですか？
そうですね。まあ、その、目指すところが、その T 字型じゃないですけど、 まあ、まずは自分の強みっていうのは何か一つ欲しいなとは思っていて、で、まあ、どんどん外部にやっぱり出続けてると、そのテーマになるものって、やっぱり PHP だとララベルか、ケイクって、まあ、ほぼほぼどっちかになっちゃうんですよね。
確かに。
やっぱり効率的にキャッチアップするっていう部分を、で、焦点に当てると、どうしてもファルコンって一歩遅れ、まあ一歩じゃないと思うんですけど、だいぶ遅れちゃっていて、日本の開発の現場だと。まあそういうのもありますし、っていうところですね。
そうなんですよね。なんか、前、アウトレフェムじゃなかったかもしれないですけど、話をした覚えがあって、1日8時間ってやっぱ結構長いじゃないですか。でその8時間で、その、勉強できること、その、うん、仕事を勉強、仕事じゃん、勉強っていうのはどうなのみたいなのは、ちょっと横置いといて、言うて8時間なんかやってるとやっぱ勉強になるんで、
うん、そうです。
やっぱその8時間って結構でかいよなと思っていて、
うん、
なんで、今おっしゃるように、ファルコンやってるけど、ラルベルやりたいんだよなっていう思いがある状態での8時間は結構でかいから、
うん、
まあ、そういうのは本当に環境を変えるっていうのはありですよね。
うん、
じゃあ、次の転職が成功することを祈って
。ありがとうございます。
頑張ってください。
ありがとうございます。
なんか、この回通して、全体を通して、なんか、これを言い忘れたとか、これは言っておきたいみたいなことあったりします？
そうですね。あ、もう告知のところでも。
あ、ですか？まあ、告知は後で時間取るんで、これを思い出したみたいな、どっちかっていうとそういう感じですね。
それでしたら大丈夫ですね。
了解です。じゃあ、ポッドキャストを締めていきますね。
はい。
このポッドキャスト、アウトライフ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなぁとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なんでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、半年、程度、まあ、もうちょい先になるかもしれないんで、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。アウゾラ FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープアウゾラ FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。あと、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催しております。公開収録に参加したり、おすすめポッドキャストを知れたりするので、ポッドキャスト好きの人はぜひ、配信ページのリンクからご参加ください。というわけで、グードラさんから告知があれば、ぜひ、お願いします。
はい。今回の、ポッドキャストで、何回かお話に出させていただきました転職透明化ラボですね、
うん、
第4回イベントが開催決定しておりまして、11月22日金曜日に、開催予定です。すで、
うん、
にコンパスの募集もしておりますので、ご興味ございましたらぜひ皆様お申し込みください。
申し込みはコンパスからやる感じですか、ね、
はい、
はいはいはい。まだ人数は余裕がある感じ。
そうですね。求職者枠が30名なんですけれど、12名の、募集が今来てて、まだ18名余裕があります。で、採用担当者枠もございまして、今15分の9名埋まっております。そうですね。今回はですね、テーマが技術ブランディング編ということで、
うん、
ですね。技術のその、例えばアウトプットしてどうやって、
うんうんうん、
その自社のブランディングにつなげたらいいんだとか、そういうお話を、につなげていく回になってます。はい。で、登壇者としては、ま、多分、ここのラボの方もよくご存知でいらっしゃる、ゆうこりんさ
ん
でしたり、うん、あとはですね、株式会社クラウドワークスの飯田よしき様。
うんうん、
お迎えしております。あとはですね、フリーランスのエンジニアをやっていらっしゃるモットさん、ね、
さっき一瞬名前が出たモット
さん、はい、
はい、
などなど豪華なメンバーをお迎えしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ配信ページにリンクも貼っておきますので、ぜひぜひご参加いただければなって感じですね。
はい、
はい。
ありがとうございます。
じゃあ最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、収録自体は、何人かで集まってやるっていうのは一回経験があって、1対1というか、っていうのは初めてな感じですか？
そうですね。1対1は本当に初めてですね、これは。
どうでした収録？
そうですね。なんか、思ったよりも、緊張しなかったみたい
な。ああ、そうです
か。そうです。
なんか、話した内容的には、どうでした？なんか、思ったより、想定通りだったか、意外な話もできたなって感じだったか。
そうですね。なんか、こう、想定通り。まあ、大体、なんか、もう自分がやってきたことをいろいろ話せたな、みたいな感じでしたね。なんか、こう、エンジニアになってから、なんか本当に何をやってきたか、みたいな。そういうのをいろいろかいつまんで、思い出話ができたのかな、みたいな。
なかなか自分のことをがっつり喋る機会ってないですからね。
そうですね。
どうです？楽しかったですか？
そうですね。結構楽しかったですね。
よかったです。じゃあ、第50回目ですね。第50回目はゲストにグーダラさんをお迎えしてお送りしました。グーダラさんどうもありがとうございました。ど
う
も
ありがとうございました。